どうも、オレンジです。
朝ドラ、バケバケのオープニングなんですけど、録画しているのに毎回見ちゃうの、なんでだろう、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。いやー、なんか寒くなってきましたね。
そうですね。急に寒くなってきましたね。
いよいよもう、肩こり、腰痛、足のつりというね、シーズンが来たので、また、戦々恐々としておりますけれども。
寒くなると、やっぱそういうのダメですか？
特に去年ね、去年はそれこそこのもうちょっと先かな、11月ぐらいに心臓をやってみたいなことがあって、はい、そこからなんかね、いろいろ自律神経の影響もあって、うん、こういろんなところにきしみが来てたので、うん、ちょっといろいろと準備しなきゃなとは思ってますけどね。
なるほどね。なんかいい話はないんですか？この秋冬になるといい話。
秋冬はそれこそ僕はね、それこそ文化の日とかが近づいてるっていうところもあって、イベントことが多いんでね、結構カルチャー系映画もそうだし音楽もそうだし、
はい、
時期ではあるので、そういう意味ではなんか本当毎週のように何かしらそのイベントごとに行ったりとかしてますね、うん、これから先は10月、11月、あ、本当にでも先々まで土日はなんか予定が埋まってるような状況が続いてるので。
うんうん。
これのね、だからその体調的なところの管理も大変だなっていうところは思っておるんですが。
その楽しみな気持ちと体調の不良とこ、どっちが勝つとかないの？まあ別々なんですけど。
楽しい。これだから難しいんですけど、楽しみは楽しみなんですけど、そのある種毎週のようにそういうことがあると、はい、その晴れの状態っていうのが気に近づくっていう感覚があるので、はい、そうなってくると、なんだろう、なんだろう、めちゃくちゃテンションが上がるのが日常化していくっていう状態は、あのそんなに結局相対的にこうテンションが上がらないまま、ただただ日常が続いていくって感じになってくるので、はい、
なんかそんな悲しい話になってっちゃうの。
結果、そうっすよね。だから、うん、難しいなって、それを、だから、嬉しい予定。これが、月1とかで、会ってくれればいいんだけど、はい、やっぱこういうタイミング、10月、11月とかに集中してきたりするので、はい、それが悩ましいところですね。
はい、だから、上がった気持ちを、こう、なんていうか、こう、上手にこう一旦平日を抑えてあげるっていう、その上げ下げをうまくこう、何、コントロールできるトレーニングがいるのかもね、もしかしたらね。
ああ、それはできるもんなのかな、どうなんだろうな。
いや、わかるよ。確かに、この、種ラジの収録ですら僕興奮して、一日心ぐじゃぐじゃになっちゃいますから、はい、やっぱイベント行ったら、まあね、楽しけ楽しいだけ心が見られるんですけど、翌日とかね、にも響くとか、はい、いや、コンサートとか行くとね、うん、なんかそういうのあるけど、はい、それを、なんていうかこう、
うん、
あ、でもどうなんだろうね。なんかそれをさ、ゼロにしていくのももったいない感じがするよね。せっかく覚えてるあの興奮を失っていくのも、ね。
結構でもだからそこら辺で言うと、はい、僕とポンさんはかなり対照的な感じはしていて、
は
あ、ポンさん、だから、いや、いつもそうです。隣の田んぼ隣の畑は青いんだが、
はい、芝生ね、はい。
畑だっけ？
芝生。
芝生は青いんだけれども、
はい、
なんか、そういう、ポンさんどっちかっていうとやっぱ毛の状態が続いている中において、時々晴れが来ると、めっちゃテンションが上がるっていうのが、うん、僕にとっては、さっき言った通り理想に近いような感じはしてるんだけど、
はい。
でも、ポンさんなりにそれはそれで上がっちゃうと大変だってみたいなのはあるんですもんね。
大変というか、そうだね。なんか、表面上は落ち着いてるんだけど、でもやっぱ浮き足立っちゃうし、うん、翌日、翌々日とか、うんうん、まあ、てか、その週丸ごと、なんかこう、手に 仕事が手につかないとか結構あるんですよ。
はあ、そんな状態ないな。
いやいや、うん。だからなんか俺はなんかなるだけこう心をゼロにするように努めるっていうか、あの僕も割と最近あのお出かけが多いんで、そうするとねやっぱね、はい、あの思ってる以上に乱れてるんだよね、心が。
はははは。
まあ、乱れて興奮してて、そう。だから本当にちょっとしたことをやろうとするのにこういつもの倍行ってこいが生じるみたいな。きっとだから、
は
あ、
は
あ、頭で理解していないその心の揺れみたいなものとか反応度の高さみたいなのが生じてると思うから、うん、まあいいことだとは思うんですよ、うん、なんか敏感になれてるっていうのはいいことではあるんだけれども、はい、なんかね、あのコントロールできない自分が嬉しくもあり怖くもあるってそういう感じが僕もあるかな、そういう意味では。
でも本来そうですよね。コントロールできない状態が自然であるじゃないですか。なんかその、僕の場合だとその予定めちゃくちゃ詰め込みまくって、それこそ Google カレンダーで30分も空きがない日、時間がないみたいな組み方をしてるんで。
はい、おかしいね。
それでギシギシに決まってると、なんかその、ある種全部コントロールしているつもりになってるけど、なんか、でもそれって自然ではないような気はしていて、本来、うん、っていうか、昔の人はだってそんなことはしないわけじゃないですか。Google カレンダーないし、カレンダー紙に書いたとしても、そのギチギチに、その時間単位で書くなんてことはなかなかできない。ほぼに手帳だってないでしょうから、それを考えると、なんか、ポンさんの生き方の方が本来の人間のあるべき姿なんだろうなとは思いつつっていう感じですね。文明の利器に僕は逆に支配されちゃってる状態っていうのはずっと続いてる。まあ、それが、なんか楽だし、ある種の心地よさみたいな感じてるからいいっちゃいいんですけど、
うん、
でもそれによって失われてるものはあるよなとは思いますよね。
まあまあね、どっちもまあどっちだし似たようなところもあると思いますけど、でも感情のままに生きられるなら本当はいいなとは思いますよね。眠いなと思ったら寝るとか、
うんうん、
疲れたなと思ったらすぐ疲れた対応するが本当は理想なんだけど、うん、なんだか時間という、うん概念、管理をするっていう概念が、うん、いつの頃からか、うん、あの、噂じゃ産業革命頃から、いや、ちょっと手前から、始まったなんて言いますけど、はいはいはい、そう、
うん。
ね、なんかタスクがさ、朝からあって、順番にそれをこなしていくみたいな生き方を、いつの頃からか人類が選んでるじゃない？でっかい話。
はい。
だからそういう頃からも止められないのよ、うん、Google カレンダーがしてる我々の生活は。っていう話を。
そうっすよ。僕らの脳は全部 Google に支配されてるんですわ。で、最近で言うと、あれですわ、オープン AI に支配されてるんですわ、どんどんどんどんきっと。
いやーね、そうですか。そういう面もあるかもしれない
ですね。よくないよ。だからそういうところからね、離れるっていうことももしかしたら必要なのかもしれないですけど、はい、そんなことを話しながら僕の目の前には今 Google カレンダーがありまして、
はい。
何でしょう。で、過去をこう遡って何見たかなと思って、ねうん、今週はちょっとね、
はい、
まあ、アニメとかね、まあ、ポンさんにはちょっと特撮の話とかもしてもらおうかなと思ってるんですけど、うん、
はい。
下北沢映画祭という映画のイベントに行ってきまして、う
ん、
これは多分毎年かな、今もう第17回って言ってるんで結構ずっとやっていて、
うん
まあ、もちろん、映画祭、インディー系ですね、商業映画ではない、まあ、学生さんとか、まあ、社会人の方でも、ご自身で、自主制作みたいな形で作っている映画のコンペティション、あとまあ上映会とかも、はい、やったりする、今泉にぎや監督の作品とか、上映会とかもやっている下北沢映画祭という企画、まあ、その、自主制作系の映画祭の中では比較的、権威というか、まあ、評価が高いイベントなんじゃないかなと思ってはいるんですけど、
はい。
そこに、コンペティションという形で、毎年、公募して、その中から審査員の方が選んだ作品を、まあ、一気に上映するコンペティションっていう機会があって、
はい。
そこで、10作品くらいかな。毎回短編、中編、長編、2時間の長編とかはないんですけど、中編60分くらいのものまでを、一気に、上映する機会がありまして、
うん。
それで、半日ぐらいかな。昼の13時ぐらいから始まって、7時ぐらいで終わって、みたいな感じで、6時間ぐらいずっと、映画を見てるんですけど。
はい。
今年は、それの審査員が、まあ、ナミビアの砂漠とかの、山中陽子監督。僕もアミコっていう作品の頃からずっと追ってた監督でもあるので、そう。山中監督、あ、今年審査員やるんだっていうのもあって、見に行ってきたんですが、結構、自主制作系の映画のコンペティションっていうのは基本的になのかな。実写部門っていうのがメインなんですよ。基本は、実写の映画作品っていうものを、うん、まあ、コンペティションとして戦わせる、評価するっていうのが多くて、
はい。
まあ、どこだっけな、別のスキップ映画祭かなんかかな、実写と、アニメを分けて評価するみたいな映画祭もあったりするんです。アニメはアニメで評価する、実写は実写で評価するっていうことを、はい、
うん、
そうそうそうそう、やってた、スキップは、埼玉ですね。埼玉でやってるやつで、多摩の方でやってるのは、多摩ニューウェーブっていうのは、多摩ニューウェーブ基本的に多分実写だけだと思います。俺アニメはそこで見たことはないので、多分実写だけとか、それぞれの、田辺弁慶とかも多分実写だけとか、そういうのがあるんですけど、下北沢映画祭珍しいのは、その実写とアニメを同じ土俵に上げて、コンペティションとして評価するっていうことをしてるんですよ。うん、両方とも関係なく実写もアニメーションもドキュメンタリーも関係なくジャンル問わずに公募を行ってるっていう形になってるので、うん、
はい、
そこをまあ並列で見ていくっていう形で、今年も全部で何作品だっけな、9作品か、9作品あって、そのうちのうちに、3作品か。3作品はアニメーション作品。残り6作品は実写作品みたいな感じで、うん、一気にそれを見て、評価するみたいな感じの機会が行われていたんですけど、で、結果これ、まあ、全体で389作品公募があって、その中からスタッフの方が選んだものの9作品を今回上映するって形で、最終的にそのグランプリと準グランプリと観客賞と、みたいな、あと部門賞と、みたいなものを決めていくっていうステップで、進んでいくんですけど、今年はね、グランプリが実写作品で、準グランプリ、2番目なのが、アニメーション作品だったんですよね。
お
ー。結構これはすごい、攻めたって言うと変ですけど、僕は意外だった。僕は普通に事前に一応一通り見て予想して、まあ実写の中編の作品が1位、2位だなって、グランプリ、準グランプリかなみたいなところを想像していてっていうところで見てたんですけど、
はい。
結果としてはその実写でアニメでみたいな感じで言っていて、なんか、これは、まあ、審査員の方、山中陽子監督だけじゃなくって、他にも、映画の、ジャーナリストの方かな。プロデューサーの方か。プロデューサーの方とか、あとはトリウッドっていう下北沢にある、劇場、映画館の代表の方、ポレポレ東中野の代表でもあるのか、大月さんって方とか、あと、元々の、東京国際映画祭のディレクターの方、矢田部さんという方とかが、まあ、4人で、審査員となって、その、コンペティション決めてらっしゃったんですけど、まあ、その、好評っていうかね、その一つ一つの作品の評価を聞いていくと、まあ、確かに実写とか、アニメとか関係なく、ある種一つ一つの作品として評価しておく、私はこれがいいと思ったんだっていう形で、審査員としての好評を述べられていたので、あ、なるほどなって、そこの納得する面はありつつも、なんか僕の中でその、実写作品っていうものとアニメーション作品っていうものを、なんか同じ土俵に上げて比較するっていうことがなんか、すげえ難しいなと思っていて、それは、まあ、もしかしたら今までも、それこそアカデミー賞とか、日本アカデミー賞とか、あらゆるその映画賞っていうのが実写作品っていうものとアニメーション作品っていうものを別のものとして扱って見てきたっていうことによるある種型 フォーマットみたいなもの、自分の見方のフォーマットみたいなものができてしまっていて、なんかそこをパッキリと分けて見ているからこそ、そう思ってしまうのかもしれない。むしろその山中監督ぐらいの世代、山中監督まだ多分20代 ?30 代になったのかなぐらいの多分年代だと思うので、そこら辺の、なんか、区別みたいなものがもしかしたらなく評価できているからこそ、準グランプリにああいう作品、もちろんあのすげえいい作品だったんですよ。アニメーション作品もね、なんだっけ。オーヘイドゥっていう、東京芸大のそのアニメーションの、その専門というか、いいんかな学部かな、まあ、東京芸大のアニメーションのところの、方々が女性3人で組んで作ったユニットで、田舎星っていう作品で、めちゃくちゃ僕も好きな作品ではある。本当にこれは見てほしい。なんか、アニメーションっていうものの表現の自由さ、そこにちょっと実写も混ぜて、実際に撮影した映像とアニメーションを組み合わせてるんだけど、そこのアニメーションだからこそできる広がりみたいなものを、ものすごくうまく表現している作品で、僕はそのゆるさ、コメディセンスも含めてめちゃくちゃ好きな作品ではあったんだけど、なんかそのやっぱ映画賞におけるグランプリとか準グランプリみたいなものにするとすると、なんか、違和感みたいなのがどうしても感じてしまったところがあってみたいなものが、もしかしたらもっと下の世代にとっては、フラットに見れている可能性っていうのはあるんじゃないかなっていうのを、ちょっと、でももちろんその山中さん戦以外の審査員の方は僕より全然年上の方々なんで、そこら辺どういうふうにバランスをとって話したのかなっていうのはちょっとわかんないんですけど、なんか、アニメーションと実写の見方の違いみたいなものの興味深さを感じて、で、僕はその後に、今もう公開中ですけど、秒速5センチメートルだっけ？新海誠監督が、君の名はより前かなに作っている、短編作品ですよね。1時間ぐらいでなんか3章に分かれているようなアニメーション作品があって、それをまあ実写映画化するってんで、奥山由之監督ってもともと、写真をずっとやってらっしゃって、最近 MV とかも撮ってらっしゃって。で、この前、アットザベンチっていう、短編というよりはまあ短編集みたいな感じですね。一つのベンチにまつわる人々の物語みたいなものをまあ実写で撮られて、商業長編としては多分今回が初めて監督するみたいな作品。で、松村北斗さんが主演で、みたいな形で、もともとアニメーション作品だったもの、1時間ぐらいのアニメ作品だったものを、まあ2時間の長編映画として、まあ撮るっていう企画で、やったのを見たんですけど、まあ僕は、そもそも、新海監督、君の名は以降、君の名はの後、天気の子ぐらいから、なんかハマれてった感じなので、そもそものその、新海作品に、まあ、合わないっていうのも変ですけど、なんかあのテイストっていうのはちょっと受け付けにくいなって思っていたところではあったので、そもそもまあ秒速5センチメートルって作品に対する評価もそんなに高くはないっていう状況ではあったんだけど、はい、今回まあ実写作品を見てもあんまりというか、むしろそのアニメーションの方が見やすかったというか、なんか納得感がある。やっぱりこれはアニメーションとして表現することに意義のある作品なんだ、だったんだろうなっていうことを改めて実写作品を見て思ってしまったというか、なんというか、極めてそのね、新海誠監督の作品ってその背景美術、背景のアニメーションを、まあ、ものすごく実写に近いというか、リアリスティックな感じで映し出すことによる、その、それをアニメ化することによるさらなるその美しさの磨き上げみたいなことが、ある種評価されている作家だと思うんだけど、なんかそれをなんか、ある種、なんか構図とか、撮り方とか、人物の配置とかを、トレースしたような形で結構実写で作っているところが、まあそれは、実写を見た後にアニメーション作品を見たから気づけたところでもあるんだけど、なんかそういうことをしたところで、あんまり魅力的には変わらないというか、むしろその違和感、なんで実写で撮るのにこんな撮り方をしてるのって思っちゃうようなところがあってっていう感じ。だからまあ実写版とアニメーション版の比較で言うと、これはアニメーションとして確かに表現することに価値があった作品なんだなって二つの作品を見て思ってしまったみたいなところがあって、
うん、
とはいえこれももしかしたら下の世代にとっては なんて言うんだろう、シームレスに見える、ある種のリメイクみたいな形、僕らはその実写映画のリメイク、それこそ最近だとあの天国と地獄のリメイクを、スパイク・リーが、スパイク・リーだよな、がやって、あの、Apple TV プラスで見てみたいな作品ありましたけど、そういう感覚、実写リメイクとしての作品みたいな感覚で、秒速5センチメートルのリメイクっていうのを見たのかなっていう感じもあって、なんかその見方、アニメと実写っていうものの見方をフラットに見れるみたいなことがもしできるのであれば、それはなんか羨ましいなぁと思ってしまったところではあるんだけど、ポンさんはなんかその、
はい。
ある種実写とアニメのその境目にある特撮みたいなものを見てる人だったりするから、もしかしたらそういう感覚が違和感なく受け取れる、僕よりもちろん世代は上ですけど、人なのかしらと思ったりするんだけど、どうですか？
一応歴代興行収益ベスト100みたいなのが世の中には出てて、それを見ると、
はい、
1位、鬼滅無限列車、2位、鬼滅の無限城編の一章、ね、で、3位が千と千尋で、4位がタイタニック、うん、アナと雪の女王、君の名は、ワンピース、ハリーポッター、もののけ姫、ハウルの動く城、踊る大捜査船、ムービー2ということになっていくわけですが、まあ、うん、どうなんだろう、時代で言えばもう随分前から、もはやアニメが、石鹸してるし、実写だって言ったって、これ海外のやつとか見てもそうですけど、まあ、結構ヒーローものみたいなのが多いんですよ。
うんうん。
だからもはやそのなんていうか、イメージしてる実写映画っていうものは、興行ランキングの上には来てない状態ではありますよね。だから、僕もわかるんです。僕も、なんていうか、市川淳監督、タドンとちくわみたいな、
ちくわ、
そういうのが好きな人なので、うん、いわゆる映画っぽい映画っていうのと、うん、ピンとこない感じとか、で、それは多分、いわゆるさっき言ってたそのアニメーションっていう分野が、その映画として、認められてないような時代感とか世界観もあったのかなっていうのが、イメージの中のアニメーションの位置づけだと思うんですけど、まあ、それが違和感がないのは、今のランキングを聞いてももちろんそうだし、日本らしいものって言った時のアニメの位置づけがもうね、普通になっちゃったっていうか、昔はちょっと子供向けってイメージがありましたけど、もうもはやそんなこと言ってる場合は何十年も前に終わっているので、っていうのが一応大きい前提としてはありますけど、特撮もそうだよね。だから、日本の特撮ってちょっと特別で、なんかやっぱ拙いことも割と一本織り込み済みみたいなところがあるから、ちょっと違うけど、うん、まあ、だってアイアンマンとか特撮じゃないですか、多分。
ですよね。そうそうそう。MCU とかヒーロー映画っていうのは特撮の延長線上だろうって思いますね。
うん。だからまあそういうふうな大きい表現とか、まあ、いわゆる VFX みたいなもので完全に作り込むみたいな世界観で言ったら、多くの映画は、ありものを撮るではなくて、すべてを作る。だから、アバター状態がずっと続いてるっていうことだと思うので、だから、ま、それで言うと、うん、なんだろうね。なんか、日本の特撮は、そういう意味では、ありものをどう生かすかみたいなことを、しつこくやっているっていうか、やっぱ爆発シーンとか、そうだと思うんです。うんうん、今、CG がすごく多いですけど、でも爆発、本当に爆発させる手前に役者が立っている。仮面ライダーが立っているっていうところに、やっぱりこう、味わいを感じるところがあったりするので、だそういう意味で言うと、アニメなのかと言われたらアニメじゃないっていうか、そこ作ろうと思ってるけど、作り、やっぱ自然の力というか、みたいなものがあるから、なんだろうね、それはだから生の迫力みたいなものを感じるから、いわゆるその、世界を完全に作ったアニメとはまた違う感じだとは思うんですけど、どうなんだろう。僕もそんなに、そうね、違いはあんまり感じてはいないけれど、あれじゃない？踊る大捜査線みたいな映画っていう意味でのアニメが多いから、なんかその辺の違和感なんですかね。
踊る大捜査線はアニメ的なんだ、ポンさんの中で。
いや、だって、要するにこう、みんなすでに、こっちの、いや、こっち、すでに知られてるっていう風な世界観のアニメって多いじゃないですか。上映されるものって。
キッチね。
うんうん、あ、キッチの、うん、はい。だから、そういうものと、なんかこう、手塚治虫のジャンピンみたいな、突然その、やるみたいなものとは、全然意味が違うと思うんですよ。うん、っていうのが、市場的に多いから、だとは思うんだけど、うん、まあどうなんだろう、その秒速5センチメートル、うん、まあでもそれはその、個別にあるじゃないですか。あの、リメイクしたらつまんなくなったみたいな、はいはい、なんかそういう風な、ことの一環ではあると思うんだけど、でもどうなんだろうね。なんか、俺は。
今の話聞いてて思ったのは、うん、その、今年僕が評価してるアニメーション作品は、チャオっていうオリジナルアニメで、多分これ完全オリジナルで東映が企画して始めた作品だったりするんですけど、うん、なんか7、8年かけてんのかな、はい、多分、この全部作るのに。かけてる作品で、それは全然知らないし、はい、元ネタもほぼほぼない。まあ、マインドゲームっていう湯浅正樹監督の作品とかの影響は受けてんのかなってちょっと思うところがあったけど、うん、全然新しい作品でオリジナルだからこそみたいな表現を追求、アニメだからその表現を追求しててめちゃくちゃ面白かったんですけど、なんかそこにおける基地のなさというか、うん、その全然知らない元の原作は漫画とかアニメもないしみたいなところの面白さっていうのは強く感じたところで、とはいえさっきパンさん言ったように興行収入ランキングとかだとだいぶやばい大こけしてしまった作品にはなるので、なんか、うん、世の中的に求められてるところとはちょっと違うのかなとも思ったりはしましたね、
うん、なんかでもちょっとオレンさんと似てるかな、僕は。ちょっとやっぱハプニングが見たいっていうのもあるんだよね。
うんうんうんうん。
作ってる人が思ってもないものをこっちが発見するみたいなことをちょっとしたいなと思うので、その辺は、なんか、アニメはどうなんだろうね、うん。不得意な感じがちょっとしますけどね。
うんうん、うん。
見る側の勝手なものにするというか。
うん。うんそこら辺もだから全部作り手の、まあ、なんだろう、裁量にはなってきちゃうので、そこら辺のハプニング性をも含まえた作り方ができる監督だったりすると、いいのかと思いつつ、ちょっとすみません、時間があれなので、まあ、うん、そこら辺のね、アニメと実写の境とか、アニメと実写をどう見るかみたいなところは話はつきませんが、まだ引き続きちょっと考えていきたいなと思っております。はい。タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。ご登録もぜひお願いします。また番組へのご意見、ご感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームにお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと
チェーンソーマンの総集編見まして。いやー、まあでも面白いよね。はい。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ。また。ちなみにあれです。僕もチェーンソーマンも原作派ですね。どっちかというと、アニメーションより原作の方が面白かったと思って
そうなのよね。
です。
漫画原作派っていうのがね、もう一杯いるのよね。
うん。そう。難しいな。それぞれの表現って難しいと思いますが。